本日の聖書の箇所をお読みいたします。マルコによる福音書6章53節から56節です。お読みいたします。こうして一行は湖を渡り、ゲネサレトという土地について船をつないだ。一行が船から上がると、すぐに人々はイエスと知って、その地方をくまなく走り回り、どこでもイエスがおられると聞けば、そこへ病人を床に乗せて運び始めた。村でも町でも里でも、イエスが入っていかれると病人を広場に置き、せめてその服の裾にでも触れさせてほしいと願った。触れた者は皆癒された。以上の箇所です。皆さんおはようございます。今朝も街道とそれぞれの場をネットでつなぎ、ご一緒に礼拝に集えておりますことを感謝いたします。今日は2月の11日、世間ではですね、建国記念の日です。この2月11日がですね、日本の建国の日とされているって言いますのは、その由来はですね、日本書紀に記されてあります。伝説上の最初の天皇と言われます神武天皇が即位した日がこの2月の11日だそうで、いわばですね、この日っていうのは紀元節ですね、天皇中心としたその伝説ですが、その紀元節に基づいた祝いだとされている日です。けれどそんな建国記念の日に対して、私たちキリスト教会のものや、またこういうその時代的背景とかね、紀元節なんかに危惧を覚える宗教者たちっていうのは、この2月の11日を信教の自由を守る日だというふうに主張して日を過ごしております。なぜこの天皇制にですね、危惧を覚えるかって言いますと、天皇制はですね、時に人々の意思とか発言を抑圧してきた歴史があるからです。太平洋戦争のような時にはですね、国民に犠牲を強いる、そういう風潮を生み出す元になった。天皇が支配をしていて国民は臣下なんだっていう、この理解ですね、そういう理解に基づいて多くの人々は犠牲を強いられてきた。だからそういう人々のですね、私たちの自由と権利を守るべく、今日は建国記念の日ではなく、信教の自由を守る日だと私たちは主張しているわけです。自由と権利を守るっていう観点なんですね。でもね、これね、ちょっと余談ですけれども、自由と権利を守るっていう観点で言いますとね、私はその天皇制っていうのがですね、天皇家の人々の自由と権利を侵害しているというふうに思うわけですよ。例えばですよ、顕著な例ですけれども、天皇家の人々がね、何歳になったとか、どこの学校に行ったとか、誰と結婚しただのいちいち報じられまして、そのたんびにふさわしいだの適切じゃないだの世間が騒いだりするわけでしょ。これってめちゃくちゃ権利の侵害だと思いません？ほっとってくれと思うわけですよ。個人の権利の侵害、プライバシーの侵害ですよ。だからね、なんか私はこれ天皇制と言って天皇が悪いとか言うつもりじゃなくてね、この制度によって天皇家の人々も苦しめられているんだから、みんなが解放されていくためにはやっぱり信教の自由を守る日なんだというふうに理解したいわけですね。今朝はそういう意味で、人の命とか権利の解放みたいなのをテーマに聖書を読んでみたいと思っております。さて、今朝の聖書の箇所はマルコ福音書6章53から56節です。たった4節、短い報告の記述です。ちょっとね、読んでみたいと思う。イエス様一行がですね、湖を渡りまして、ゲネサレトという地域に着いた。するとその噂を知り、人々がですね、各地から続々と詰めかけてきた。病人を寝床に乗せてやってきたというんですね。きっとあまりに大勢の人が詰めかけたからなんでしょう。中にはイエス様のその衣の裾でいいから触れさせてほしいと願う者もいて、で触れた者は皆癒されたというふうに記されてあります。どんだけ人が集まったか、どんだけ人気者かみたいなね、そういう箇所ですけれども、さてここから何を見たい、読みたいかと、ね、読もうかとこう思うわけですね。で、私今朝この箇所を、ね、読んでお話の準備をしながら最初にこう考えたのは、一体どういう人たちが集まってきたんだろうかでした。で、どういう人が集まってきたかっていうのを知るべくですね、着目した言葉が55節です。病人を床に乗せて運んだと書いてあります。この床、床という言葉ですね、床という言葉に注目した。 ギリシャ語の原文見ますとね、クラバトスっていう言葉、クラバトスですね、クラバトスという言葉が使われています。でこの言葉はその病人を運ぶ時の担架みたいな言葉でも使われるんですけれども、もう一つ大事なこの意味といいますか指摘がありましてね、このマルコ福音書の連続説教の中でね、私が非常に参考にしている仲介書に社会学的な仲介というのがありまして、でこの中でこのクラバトスという言葉はね、典型的に貧しい人々が使っていた寝床の敷物だというふうに書いてあるんですよ。貧しい人々の寝床であるっていうんですね。でそこから考えますとね、今朝の箇所においてイエス様のそばにやってきた人々の多くは貧しい民だったということが伺い知れるわけです。先ほどですね、イエス様の周りに集まってきた人々、まあどんだけ人気もんやみたいなね、めちゃくちゃ来とるやないかいみたいな、そんな話しましたけれどもね、でもね、集まってきたのが貧しい人々だったと思って読みますとね、なんかこう納得できるわけですよ。で例えばイエス様がやってきたと聞いて大勢の人が集まったと言うんですけれども、そもそもなんでこんなに多くの人が集まっているのか、病であるならば自分たちの町や村に住んでいる医者だとかですね、祭司のところに行って治してもらおうとすればよかったはずなんですよ。しかし彼らはイエス様がやってきたと聞いて駆けつけてきている。なぜ？この理由を知るためにはですね、当時の病とか癒しっていうものがどう考えられてたかっていうこともちょっと含めて考えたいんです。これまで宣教の中で何度もお話ししてきましたけれども、古代世界におきましてね、病っていうのは病になぜかかるかと言いますとね、何らかの罪を犯し神様の守りとか祝福から外れて、そこに悪霊が取り付いたから病になるっていうふうにこう考えられているわけです。だから重い病であること、なかなか回復しない人ほどお前よっぽどの罪を犯したじゃなかとね、こう人々に言われていたし、町や村とかいうコミュニティの中からですね、こういう人々は除外されていく。以前読みましたマルコ福音書5章21から34節では、12年出血が止まらない女性の話がありました。彼女の記述の中でですね、こんな言葉があったんです。多くの医者にかかったが、ひどく苦しめられ、全財産を使い果たしても何の役にも立たず、ますます悪くなるだけだった。貧しい病人はですね、その病を苦しいってこともそうなんですけれども、お前悪霊に取りつかれとっちゃろうもんって言われて、こう社会の中から除外されると。で、集落からも敬遠されまして、人との関係が断たれていく。さらには宗教的には汚れとるってこう言われて、レッテル貼られましてね、孤立を強いられるわけですよ。今のようにこう社会保険みたいなのがあるわけじゃなしですね。彼らは必死で病を治そうとしまして、自分の財産をつぎ込む。でもそのために貧しくなった人々も大勢いただろう。またもっとたくましく想像するならばですよ。おそらくイエス様のそばにやってきた貧しい人々っていうのは、自分の周囲に後ろ盾がいないと思うんですよ。もし本当にね、たとえ自分の財産がなくなったとしても、もう助けちゃらないかんとかですよ、そうやって自分が経済的に支えてやろうみたいな人がいれば、そっちに頼れたはずなんですけれども、きっとイエス様のそばに連れてこられた人たちはね、そういう社会的な後ろ盾もなかった。自分たちを支えてくれる友人たちはいたかもしれないけれども、彼らもまた、その病人たちの状況を覆すほどの力がない、そういう人たちがね、あちこちから集まってきたんですよ。そう思って読みますとね、今日集まってきた人々はただ貧しいだけではなくてね、社会的に助けてくれる仲間有力者がおらず、社会の中で敬遠され追いやられていた人々と考えられるんです。そんな人々がイエス様のもとに集まってきた。病を癒してくださいって願った。あまりの人の多さに、せめて衣の裾でいいから触らせてくれって願う人たちまで出てきた。でそこで私たちが注目したいのは最後の一文でね、そのイエス様の衣の裾に触れた者たちは皆癒されたって書いてあるんです。でこの記述が何を意味するかですよ。これもね、 先ほどちょっと引用しました5章の21から34節、その12年出血が止まらなかった女性を例に例えるならば、考えるならばですよ、触れたものは皆癒されたって言ってるのはね、イエス様は自分の衣の裾に触れる人々さえも見捨てなかったという意味なんですよ。イエス様はね、彼らのを受け止めた、彼らの病を癒した、病や貧しさのために孤独に陥っていたというその彼らの苦ね、精神的な苦痛みたいなのもちゃんと分かってくれた。彼らが社会の中で孤立していった、しかしね、もう病が癒えたことによってそのコミュニティに戻っていけるようにとイエス様は声をかけ、そして彼らが何よりもね、神様に本当にありがとうございますって感謝を持って生きていけるようにイエス様は全部を整えたんですよ。現代人の視点で癒しとかっていうね、奇跡物語を読むとなんかうさんくさいわと思う人もいるでしょ。でもね、それは単に病の完治の話をね、病の完治という観点だけで見ているから、そんな簡単に病が癒えるかいと思うわけですよ。だけどもイエス様の癒しっていうこの奇跡物語の本質はもっと深いんです。イエス様の癒しって何かって言いますとね、誰もが神様によって私は生かされてるんだって喜べるように、一人一人に自由と希望と解放を与えていくところにある、これがイエス様の癒しなんですよ。病のことだけの話じゃないんだ。その人の命を、その人の権利を、その人の尊厳をイエス様は回復していく、これが癒しなんです。今朝の箇所はね、たった4節、短いですよ。短いんだけれど、私はこの記述の中にね、ご自分を求めてやってくる人たち一人一人をね、決してないがしろにせず、彼らの言葉を聞き、その痛みも孤独も人生丸ごと受け止め、そして彼らを癒し回復させていく、希望と自由と信仰を湧き起こらせていく、そんなイエス様の姿が見えてくるんですよ。今朝たった4節だけれど、ここに描かれているイエス様の姿はね、民に寄り添い続ける救い主の姿なんです。お話の冒頭でですね、今朝は信教の自由を守る日だという話をいたしました。その天皇制はね、悪用されることによって、天皇家を含め人の人権をないがしろにして支配をしてきたんだみたいな話をしました。この関連でね、今朝の箇所を読みますとね、私はね、今の社会に対してね、本当に気をつけなあかんよっていうことをこう訴えたいんですね。私その強烈にですね、民を従わせるための支配政治とですね、民を祝福し彼らを癒し自由と希望を与えるイエス様っていうコントラストをね、すっごく感じるんです。天皇制の怖さを最もよくね、表している、いろんなものありますけれども、その一つにね、今日ちょっと皆さんと ご紹介したいのはね、その明治時代に制定された大日本帝国憲法っていうのを見ると、その天皇制が一体何を目指したかっていうことがよくわかるんですよ。大日本帝国憲法その一条以降ですね、天皇にまつわる条文がいくつも書かれております。そこでは天皇がね、圧倒的な支配するものだということを主張してるんですが、仰天しますよ。その第三条にこう書いてある、天皇は神聖にして犯すべからず。神聖なものなんだから、天皇に関してね、その犯してはならないと、なんて言うんでしょう、天皇の尊厳とかね、権利とかっていうものをね、ないがしろにしちゃならんみたいな、そういう話ですよ。じゃあその一方で国民は何か、18条以降を見ますとね、日本人の義務とは何かということが列挙されるんですけれども、ここで国民のことはね、臣民っていうふうに明記されている。臣民の臣っていうのは家臣の臣ですよ。つまり天皇と国民というものは主人と家臣の関係にあるっていうことを大日本帝国憲法は位置づけたんです。これ現代的な、ね、現代の視点で見ますとね、非常に支配的な憲法だというふうに思うんですが、この憲法が制定されていった背景もね、当時の時代状況を考えると分かる気はするんですね。江戸時代の250年続いた徳川幕府の支配からね、が終わり20年経つ1889年にこの憲法は施行されておりますから、 何でしょう、大政奉還が1867年でしょ、まあ、そこからおよそ22年ですよ。ですからね、まあ、その時期に憲法を作られていくんですが、実はこの10年ほど前、1877年には、西郷隆盛率います旧士族軍の内乱、西南戦争が勃発してるんですね。で、まあ、それから10年、もう二度とですね、反乱が起こらないように天皇支配を強烈に位置づけるっていうのがこの大日本帝国憲法の目論みです。同時にそうやってこう日本全土をですね、一つに強烈にまとめ上げて西洋列強にですね、西洋列強にこう対抗できる、富国強兵、日本史で習いましたがね、国を強くし富栄えさせていくっていうことを推進させるために一致点を作りたかった。それが天皇は神聖にして犯すべからずなんですよ。こうやってね、背景からね考えていきましてもね、この大日本帝国憲法っていうのは天皇を崇めさせることによってあらゆる異論を封じるためのもの、国家の都合を天皇制という言葉で全部ごまかしましてね、絶対的正義だと正当化しましてね、支配するための憲法なんですよ。要は支配者の側に非常に都合のいいのがこの大日本帝国憲法でした。だから現在の自民党改憲草案を見ますとね、その現行の日本国憲法よりも大日本帝国憲法にですね、非常にこう近い。まあ、話し出すとね止まらんのです。憲法勉強した時にあれこれやっべえなと思ったんでですね、でも一つだけ今日指摘しますとね、現行憲法第13条の中で全て国民は個人として尊重されるっていう文言がある。で、この個人として尊重っていう言葉が自民党改憲草案ではですね、全て国民は人として尊重されるっていう言葉に変わってるんですね。何が違うかって言いますと、個人として尊重なのか人として尊重なのかなんですね。個人の個っていう言葉を省いたのが自民党なんですよ。で、その個人っていう言葉はどういう意味かと言いますとね、一人一人の考え理解が尊重されるという意味での個なんです。しかし日本語っていうのはその特徴上単数だろうが複数だろうがあんまり関係ないんですね、明記の上では。なので例えばリンゴがありますっていう時、1個あろうが100個あろうが別にどっちだっていいわけでしょ、ね、その文脈上判断すりゃいいだけなので1個かも100個かっていうのは別に関係がない。けれどもそこに付け込みましてね、人として尊重されるっていう言い方をした場合にね、個々人の考えではなく何か理想的なこれが日本人ですみたいなモデルを作って、そのモデルに当てはめるようにして人とはこういうものであってそれを尊重するっていう意味合いが、解釈の仕方が生まれてきちゃうんですよ。価値観の確立化、共生っていうニュアンスが出てくるんです。で、実際そのことを知ってね、続きの13条を読みますとね、その現行憲法の中では13条、生命自由および幸福追求に対する国民の権利については公共の福祉に反しない限り立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とするって書いてある。公共の福祉なんですね。しかしこれが自民党改憲草案では公益および公の秩序に反しない限りっていう言葉に変えられてるんです。公共の福祉と公益および公の秩序って何が違うのか。公共の福祉っていうのはですよ、その前の言葉を見ますと個人として尊重されるって言ってます。だから私たちは一人一人が尊重されるんですよ。けれどもその尊重されるべき私たちが互いにぶつかり合ってしまった場合、それぞれの主張が折り合わない場合どうするかって言ったら、公共の福祉、すなわち例えば、裁判所ですね、司法権のようにして非常に中立な立場でその二人の訴えを判断し決着をつけていく、これが公共の福祉っていうものの考えです。つまり正当にね判断をしていくためのものですよ。一方で公益および公の秩序って何かって言いますとね、国家の利益とか 政治家の都合とかね、でもこれが公益であるなんていう言い方、これが秩序であるなんていう、そういう主張がされた場合、その公益とされているルールに反しない限りは認めてやるという意味になるんですよ。支配者の利益に抵触しない限りは国民の権利を認めてやろう、これが公益及び公の秩序という言葉の意味合いです。でつまり改憲草案というのはね、ほとんど大日本帝国憲法に近くですね、国家が国民を支配するための憲法なんです。でこの指摘を裏打ちするようにですよ、これも有名な話なんですけど、今から8年前、2015年、自民党改憲草案の起草メンバーの一人でありました片山さつき議員がですね、ツイッター、まあ、現在 X と言われてますが、そのツイッターにこんな投稿をしたんです。国民が権利を天から付与される、義務を果たさなくていいと思ってしまうような天部人権論を取るのはやめようというのが私たちの基本的な考え方です。つまりね、国があなたに何をしてくれるかではなくて、国を維持するために自分に何ができるのかを皆が考えるような全文にしたって書いたんですよ。国のために人々に何を求めることができるのか、人々に何をねさせようとするか、考えさせるのかみたいなのが目的だって言ったんですね。でこれに対してですよ、あの憲法学者の中でね、非常に著名な小林節さんとか、まあ、伊藤誠さんなんかはですね、この片山さんのコメントに対して痛烈な反論をしたんですね。こんなことを反論しています。個々の国民が個性を持った存在であり、かつ幸福に生きる権利を持っているという考えは普遍的な考え方だ。その上で人間は一人では生きていけないから、国家というサービス機関を作ったのだ。国家が先に来て国民が後に来るとなると、国家が人権に対していくらでも条件をつけることができてしまう。だけど国家なんていうものは肉体を持たない架空の約束だから、結局は政治家を含む公務員が自分の価値観や判断を国家の名をもって押し付けることになる。だから片山氏の考え方や自民党改憲草案の貫いている考え方は、歴史に逆行する、歴史の教訓に逆行するおバカな発想ですって言ったんです。そう、国家がね国民を支配するっていう理解はね、歴史に逆行する危うい理解なんですよ。だけど残念なことに、皆さんも記憶に新しいんじゃないかと思いますけどもね、先月1月の19日、保守派の論客である桜井よし子という、ね、方が同じく SNS でこう投稿したんですね。あなたは国家のために戦えますか。多くの若者がノーと答えるのが日本です。安全保障を教えてこなかったからです。ね、国家のために祖国のために戦えないと答えることは問題だっていう、そういう指摘をしたんですよ。で、未だに祖国のために戦えっていうのかと思ってびっくりしましたけどもね、これに対して SNS 上ではですね、インターネット上ではですね、自分は戦場に行く気もない人間がこういうことを言うんだよねとかね、老人が若者を煽っちゃいけませんとかですよ、祖国のためではなく権力者のために血を流すことに若者も年寄りもノーだと言ってるんですよっていう、こういうコメントが相次いだ。でそんな中ね、私最も的確な批判だなと思ったのは、漫画家のね倉田真由美さんっていう方のコメントだったんです。彼女こんなこと言ってる。戦争の話になると自分は国のために戦うと勇ましげなことを言う人が必ず出てくるし、それを称賛する人もいる。しかし子供に国を守ることを美徳と教え込み、若者を戦場に行かせる者とこそ戦うべきであるって言ったんです。現代に至るまでね、今も国家による支配を美徳化のように宣伝する人々はいます。おそらく今日この2月の11日そういった集会が各地で行われていることでしょう。でも私はね、そんな主張に対してやっぱり明確に違うって宣言する。宗教者として、 キリスト者として私はね、その考えは過ちだと思う。なぜならば、私たちの命と尊厳は神様によって与えられ祝福され、互いの違いはね、敵対の理由にはならないんだ。協力の可能性なんだ。共存を強みとして生きていくために私たちは生かされているんだ。互いを貶めるためじゃない。互いを尊び合うために私たちは生きるんだ。そしてそんな民に、特に権力によって踏みにじられましてね、社会によって蔑まれていく弱い民にね、今朝の箇所が示している、イエス様は常にその民に寄り添った。彼らを受け止めた。一人一人を祝福し、自由と希望と解放を与えてくださる。だから私たちはイエス様を信じるがゆえに、支配を拒絶する。国家による支配を拒否する。私たちは神様を信じるがゆえに自由であり、希望を失わず、社会の抑制に対し解放され、己が考えをしっかりと口にするんです。今日、信教の自由を守る日です。今日も皆さんと共に御言葉を通してね、神を信じイエス様に従うからこそ私たちは自由だ、希望があるんだ、解放が与えられているんだって分かち合えて感謝でした。もし皆さんの周りでね、今日は建国記念日ですみたいなね、もともと建国記念日じゃなくて建国記念の日なんですけれども、まあなんかね、建国記念だって言ってね、喜んでいる方があるならば、どうぞ今日のこの宣教をお伝えください。神様を信じるがゆえに私たちは支配されない、解放されていくんだ。対立ではなく協力の中で生きる者同士であろう。だからこそ私は国に対して否は否だとはっきり主張する。さあ、今日から新しい1週間が始まっていく。私たちは世間の風潮にある種冷静に、でもいつも私たち救い主イエス様に伴われていることを感謝しながらね、新たな一週をスタートしてまいりましょう。一言お祈りをして宣教を終わりといたします。天の父なる神様、今日私たちは2月の11日信教の自由を守る日を過ごしております。この礼拝も信教の自由を守る礼拝とし、皆とともに御言葉を通して、国家は支配をするが、イエス様は私たちを解放してくださるということを分かち合ってまいりました。神様、多くの人は権力者の言うことに従っている方が楽だと思いますし、またそうやって周りの風潮に合わせている方が安全だと思います。でもそれは大きな勘違いです。時に力を持つ者は自分の意のままに人々を支配しようとします。そしてその歴史は、その傾向は歴史の中でどれほど多くの人の自由と権利を侵害し、時に命を犠牲として捧げさせてきたでしょうか。私たちは今歴史を振り返りつつ、そして御言葉に励まされつつ、私たちはイエス様を信じるがゆえに自由だ、神様あなたを信じるがゆえに私たちにはいつも希望が尽きないんだと分かち合います。どうぞ長いものに巻かれようとするこの風潮に対して私たちは否は否とし、あなたを信じるがゆえに今何を考え、どう行動し、何を口にするか、私たち一人一人考えることができますように、どうぞその考えを行動に表させてください。いつもその行動にイエス様が伴い励ましてくださいますように。新しい一週間始まりますが、どうぞこの一週あなたに伴われて歩む、その実感確信を得ることができますように、感謝と期待を持ってイエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。